声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は心と体を整えるセラピスト渡辺真理子さんにお話を伺いたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
まずは渡辺さんの活動内容から教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。私はですね、ネガ活と周波数で心と体を整えるセラピストということで、人間のマインドですとか、体の不調を整えるというようなサポートをさせていただいております。
まずはこのネガ活っていうのはどんなものなのか、そこからご説明していただいてもよろしいですか。
はい。ネガ活というのは、ネガティブな感情を感じきるという、そういった活動になっておりまして、はい。普通ですと、世の中的には、ポジティブなことにフォーカスしましょうとか、あとは、プラスの言葉を使いましょうといった、いうふうに、言われていると思うんですけれども、私もそういうふうに学んできたので、そのように、こう、人生生きてきたんですけれども、なかなかそれだけでは、人生が良くなって、また悪くなって、また良くなって悪くなってっていうのを繰り返していたんですよ。
はい。
で、これなんでかなっていうふうに、疑問に思っていて、模索していたら、ネガティブなことだけにフォーカスしていては、根本的には良くならないよってことが分かってきたんですよ。
おー、そうなんですね。
はい。で、この私たちが生きている世界っていうのは、二元性でできていると言われてまして、はい。光があれば影もあるし、マイナスがあってプラスもあって、はい、があって嫌いがあって、で、ポジティブもあればネガティブもあるという。
はい。
はい。した、そうした二元性でできていると言われてるんですけれども、これって、実は、そのポジティブとネガティブっていうのは、コインの裏と表のように、二つで一つ、二つ合わさって一つっていう、ですよ。なので、ポジティブなことばっかりこう追い求めていくと、必ずネガティブもセットで、訪れるっていう。
あ、そうなんですね。じゃあ、ポジティブが増えていけば、ネガティブも増えていくっていう仕組みになってるんですね。
はい、そうなんですよ。はい。じゃあ、なので、はい。私もずっとこう、ポジティブばっかり、こう、追い求めていたので、はい、なんかこう、調子がいいはずなのに、なんか嫌なこともドカンと起きるみたいな。
ああ。で、はい、そこからどういうふうにして変えていったんですか？
はい。そこからですね、ネガティブな感情もセットであるなら、ちゃんとネガティブな感情が湧いてきたときに、しっかりとそれを見てあげるっていうことを始めました。
へえ。
人間の感情っていうのは、溝落ちのあたりに溜まるというふうに言われてまして、で、感情のプールというのがあるんですね。
はい。
で、その感情のプールの中に、自分でも気づかないネガティブな感情っていうのを、私はいつも、嫌な人が現れたりだとか、嫌な出来事とか不安なことが起きた時に、その感情を感じたくないので、怖いので、こう避けていたんですよ。
ああ、はい。
で、見ないように、聞こえないようにっていうふうに知らないふりっていうことを繰り返してたので、
はい、
そのネガティブな感情が知らないうちにこの感情のプールに溜まってることに気づかなかったんですよ。
はい。じゃあどんどんどん溜まっていくんですね、それが。
あ、なんです、そうなんです。で、これはもう昔から子供の頃からの感情もずっとこう浄化されずにここに溜まっているということ。はい。なので結構な、ドロッとした感情も気づかないうちに溜め込んでいたということに気づいたんですよ。
で、そこから向き合うようにしたわけなんですかね。
あ、そうです、そうです。ちゃんと、この目の前に起きる出来事で、なんか嫌なこととか、気になる相手とか、不安な出来事が起きたときに、しっかりと今の感情を感じ切ってあげるってことをやったんですね。
はい、はい。
で、よく、岡田さんも耳にしたことあるかと思うんですけれども、人は自分の鏡という言葉、あると思うんですね。
はい、ありますね。
で、これって、単純に自分が笑顔でいれば相手も笑顔になるよっていう、あるんですけど、それだけじゃなくって、もう肝心なのは 自分の無意識、潜在意識ですね。
はい。
うん。潜在意識の中で何を思っているのかということが、まんま目の前の相手に現れるということだったんですよ。
潜在意識までも見えてくるん
はい。
ですね、相手を通じて。へえ。
なんです。うん。なので、一生懸命、なんかポジティブに、いい人で、生きている
あ
のに、なんでこんな、ちょっと攻撃的な人が現れるのかなとか、ちょっと高圧的な方が現れるのかなとか、感じ悪っていうふうに思う人がなんで現れるんだろうっていうのは、思うところあると思うんですけど、それは自分のこの胸の内に溜め込んだネガティブなものが映し出してるよっていう、はい、その方が、目の前の方が見せてくれているってことなんです
そう
よ。
なんですね。これ、渡辺さん自身も実際に体験して変化とか感じられました？
はい。あ、はい、ありました。私の、パートナーの方がいるんですけれども、その方とお付き合いして始めたところは、すごく楽しかったんですが、だんだんと、私が何かこう、怒っている時とか、悪い時に、相手が向き合えないってことが起きてきたんですよ。で、その場から、いなくなって話し合いができないっていう。できまして、で、数日間連絡も取れなくなるんですよ。
そうなんですね。へ
でも、なんかこういう方とお付き合いしてても、仲が深まらないし、もう、しようかなってことを思ったんですけど、でも、いろいろと私、脳科学とか周波数とか学んできたんですけれども、もう本当にそれこそ何十万何百万というふうな金額を、自己投資をしてきたのに、ここでそれを活かさないでどうするんだ
な
と
る
思
ほ
いま
ど、
す。で、もう嫌だったんですけど、ちゃんと自分と向き合おうというふうに思って、で、自分の内観をし始めて、彼と同じような対応をしているところがないかっていうのを見始めたんですよ。で、周りの人にはちゃんと私接してるし、こんな人に対してプンってそこ向くようなこと絶対してないと思ってたんですけど、もう一つだけ思い当たることがあったのが、自分のネガティブな感情が湧いた時に、全く、こう、その声を聞かないふり、見ないふり、ランプリっていう、彼と同じようなプイっていう態度をとってたってことに気づいたんですよ。で、そこで、うわーと思って、私も同じようなことやってた、一番大事な自分自身にっていうことに気づかせて、もらいまして、で、その感情をちゃんと感じきるってことをやったら、もう彼の対応がガラッと180度、勝手に変わったんですよ。
自分で向き合うだけで、その彼の相手のことの対応も変わってくるんですね。
そう
す
なんです、
ご
そういなん
で
です す。
ね。え
はい。びっくりしました、私も。
え。
うん。なんか相手を変えようと思っても、もう
はい。
100%変わらないということ
い
が
や、
分かってきまし
そうです
て。
ね。
で、自分の内側、内面が変わると、相手も変わるってことが、それも簡単にガラッと変わっちゃうんですよ。
すごいですね。
ね、すごいですよね。私もびっくりで。
これ、
はい。
心の仕組みって、だからそういったね、法則になってるわけなんですね。
そうですね。本当に心と体っていうのは繋がってまして、心が緩むと体も緩みますし、うん、体も緩むと心も緩むっていう、こう、両輪でできてるので、私は体のケアとして、体の、細胞の乱れた周波数を、自分の手でトントントンという刺激を送って、乱れた細胞の周波数を整えるっていうことをやっていたんですけれども、はい。そうすると、痛みとか、柔軟性が出てきたりだとか、痛みが軽くなったり、体の調子が整うんですよ。
じゃあ、今までは結構体中心に整えることを対応されてらっしゃったって感じなんですかね。
体のケアと、あと脳科学のセッションとかで、心のケアもやっていたんですけど、やっぱりその、以前は、ポジティブなことにフォーカスするっていう、はい。ネガティブな感情を、ポジ変するみたいな感じで、
やっ
てい
て
たの
て。
で、なんか、そのセッション後は変わった感じはするんですけど、やっぱりこう、揺り戻しが戻ってしまうみたいな。そういうことを感じていたので、はい。これ、どうやったら変えられるのかなっていうのを探っていたときに、このネガティブな感情にフォーカスするってことにたどり着きました。
なるほど。
はい。
そうすると、あれですかね、その五感を使った、周波操術の方も、やっぱり、より良くなっていったっていうところもあるんですかね。
そうですね。
はい。
私の場合で言うと、だいぶ体調は整ってはきていたんですけど、お酒が好きでして、はい。飲みすぎた翌日はどうしてもこう、二日酔いになるということ
そうです
も、
よね。
はい。けども、その、だんだんとこのネガ活をして、胸の内が軽くなってきたら、体の調子もどんどん良くなってきて、これだけ飲んだら次の日絶対二日酔いになるだろうなって思った日があったんですけども、その翌日、すっきり起きれるんですよ。
すご
痛
い
み
で
な
す
く。
ね。じゃあ、心
は
と体って相当密接につながってるっていうことなんですね。
い。はい、もうめちゃくちゃ繋がってると思いました。他にも、ネガ活を始めた頃は、ちょっとやっぱりこの自分のネガティブに向き合って、ズシーンとこう沈むこともあったんですけども、そしたら、なんかこう、膝痛が起きてきた時がありまして、で、それ原因がよくわからなくて、周波数ケアしてもあんまり良くならなかったんですけど、どんどんどんどんこの自分の感情をデトックスしていって、ネガ活を続けていったら、スーッと軽くなった瞬間がありまして、はい。もう、膝痛とかも良くなるんだなっていうこともすごくよく分かってきました。
すごいですね。本当にそうやってご自身で体験しながら、今、活動をやってらっしゃるということなんですね。
そうですね。先日も背中の寝違いが起きたんですけれども、はい。この寝違えた時で大体1週間ぐらいね、痛み
ね、か
続く
か
と
りま
思うん
す
で
よ
すけ
ね。
ど、ええ。でもそれが、その日の夜に、周波数ケア、手当てをしまして、で、翌朝起きた時にどうなるかなと思ってたら、もう痛みがすっきりなくなってて、もう
すご
ま
い。
さかって これ奇跡が起きたと思ってすごいびっくりしました。
へえ、ね、そうやって
はい。
活動されてる渡辺さんなんですけど、この番組はですね、経営者の志という番組ですので、ぜひね、渡辺さんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい。はい。あ、はい。ありがとうございます。ですね。私、自分の、家族が、介護になったり、眼科系だったりしていたので、で、と家族の、突然の事故死とかも、の経験もあって、こういかに自分の人生を、楽しく、自分らしく、健康的に生きるかっていうことをテーマに、人生の最後をピンピンコロリで、迎えるというのが、最大のテーマだったんですね。で、それを、ネガ活と、あと、周波数ケアによって、これ、もう間違いなく私の人生はピンピンコロリで最後迎えられるなっていうふうに、はい、確信を持てるようになりまして、で、そのいいこと悪いことっていうのは、どっちがいい悪いではなくって、両方あって成り立っているっていうことを、分かっていると、この嫌な人が現れた時も、嫌なことがあったとしても、全部、その自分の内観をすることによって、目の前の出来事が自分の内側のことを教えてくれてる出来事なんだっていうふうに捉えることができるようになったことで、ものすごく生き方が楽になったんですよ。で、こういった考え方を、こういった世の中の仕組みというのを分かっていただくと、こう自分事としていろんな目の前の出来事を見れるようになるっていう、はい。そういった人が、増えていったら、世の中は本当に優しく愛に溢れた世界になるなと思っているんですね。
そうです
はい。
ね。
ですので、そういった思いを、伝えたいなと、はい。いうことで、活動させていただいております。
ぜひね、今日のお話を聞いて、自
はい。
分もちょっと体験してみたいなとか、もっとね、心も体もなんか整えていきたいなという方いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄のところに、渡辺さんのビットリンクの URL を掲載させていただいておりますので、ぜひそこからチェックいただけたらと思います。
はい。
そ
あり
こ
が
に
とうご
は
ざい
です
ます。
ね、ネガ活のことも、書いて、記事として書いていただいたり、あとは、ネガ活の無料体験会も今募集されてらっしゃるんですかね。
はい、そうなんです。今、モニター価格で、ネガ活の体験をしていただく方を、募集しているところなんですけれども、はい。は、その無料でどんなことをやるのかとか、体験してみたいというような、体験会を、させていただきたいと思ってますので、興味のある方は、ぜひ、そのリンクをクリックして、はい、申し込みいただけたらと思います。
ぜひそこから申し込んでいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
今回は、心と体を整えるセラピスト、渡辺真理子さんにお話を伺いました。 渡辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。